い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
2月に入ってね、一番感じるのはね、日が長くなってるなと、まあ、だんだんだんだん春には向かっているんだけど、また風は冷たいというね。昨日ニュース見たら、インフルエンザにかかってる人が222万人って書いてありましたよね。
出てました。
すごい数字ですよね。毎週最近インフルエンザのことばっかり言ってるんですけども、
はい、
どちらかというと暖冬かと言われていたら冷たい冬が来ているので、皆さんもね、体に気をつけていただきたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ司法省はイランとの違法な金融取引に関わった罪などで、中国の通信機器最大手ファーウェイと、ファーウェイの孟晩舟副会長兼最高財務責任者を起訴したと発表しました。
まあ、これは2番目にね、ポイントのところで米中貿易摩擦を取り上げますから、その時に触れたいと思います。
中国が景気対策の規模を拡大しています。昨年秋以降に固まった対策は減税とインフラ投資だけで2兆5000億元、およそ40兆円余りに上りました。銀行の資本増強支援など金融面の対策も強化し、下押し圧力が高まる景気の失速を防ぎます。
リーマンショックの後ね、中国が4兆元だったかな、すざましい景気回復策をとって、それで世界経済が支えられたっていう側面があったわけですけれども、今回はね、アメリカとの摩擦の中で景気が鈍化している、中国が成長のプロセスを、まあ、人口動態的にもね、追いつつあるのは一つの要因だと思いまして、これも米中貿易摩擦と関連するんですけども、後で解説したいなというふうに思います。
会社法違反の特別背任罪などで起訴された日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告は、勾留先の東京拘置所で日本経済新聞のインタビューに応じ、中東の知人側への巨額送金について必要な幹部が決裁にサインしたと述べるなど、改めて違法性を否定しました。
自分が圧倒的な権限を持っていた会社の中ではあるが、日産の幹部、西川さんをはじめとしてね、俺がやることに同意してるぞと、サインもしてるぞということを多分強調するんだと思います。今の部分もそうなんですけれども、であるからして、全社的な問題であると。で、全社的にやったとしたってですね、中東の仲介者にちょっとお金が巨額すぎないかというお金を支払っていたりするので、それは裁判でやっぱりですね、正当性が問われるんだと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、金融政策の現状維持を決め、追加利上げを見送りました。 FRB は声明に、政策金利の調整を様子見すると明記するとともに、2017年秋から続く保有資産の縮小も修正する用意があると表明しました。
まあ、この問題はですね、株高ドル安に響いて今後の日本経済に対する影響も大きいので、ポイントの1で取り上げたいと思います。
アメリカのフェイスブックが発表した2018年10月から12月期決算は、純利益が1年前と比べてプラス 61% の68億8200万ドル、およそ7500億円と四半期として過去最高を更新しました。
名簿のね、流出とかいろいろ問題抱えてるんですけれども、まあ、僕が思うのはね、やっぱり Facebook なかなか使い勝手がいいなということで、まあ私はずっと自分で HTLM ね、ハイパーテキストマーケットプランって言って、 情報または言語をインターネットに表示するための言語なんですけれども、それを使って書いてきたんですけれども、まあちょっといろいろトラブルがあってね、それはまあ皆さんにお伝えしたんですけれども、 Facebook 今中心にやってんだけど楽です。すごく楽なので、まあ Facebook いろいろ批判はあるけれども、使い勝手がいいのでなかなかファンが離れないっていうこともあると思うんです。まあアメリカではあの Facebook なんか絶対使わないっていう人もまたいるわけですけれども、この会社の業績というのがね、利便性の勝利みたいな感じがするんじゃないかなというふうに思いますね。
中国の劉鶴副首相はアメリカのホワイトハウスでトランプ大統領と会談し、アメリカ産大豆の輸入を大幅に増やす方針を伝えました。トランプ大統領は中国との貿易協議を習近平国家主席との首脳会談で最終合意させる方針を表明しました。
まあこれはこの後話をします。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは FRB が FOMC で金融政策は現状維持、追加利上げを見送りました。また2017年の秋から続く保有資産の縮小も修正する用意があると表明しました。
今回のね FOMC の発表にはいくつかの特徴がありますよね。 FOMC 声明では非常に特徴的なのは、今まではですね、サムグラデュアルインクリーシーズという単語を使ってですね、政策金利をまだ上げるのが妥当であると。で、それは去年の12月の FOMC では2019年についてあと2回という言い方をしていたんですけれども、はい、非常に特徴的な単語は、ペイシェントっていう単語なんですよね。つまり、低インフレであり、世界の経済がやや減速に向かっているという現状を勘案すると、低失業率と 2% 近傍の物価状況の中でも、ペイシェントになれる。つまり、利上げを我慢する余地があるという表現をしているわけですね。大部分のマーケット関係者は、あ、今年はもう2回やるって言ってた利上げをしないなというふうに読んだ。まあ私はそこまで言うのはね、言い過ぎだと思ってるんですよ。ペイシェントってのはあくまでも忍耐強くなれるわけで、忍耐が切れることもあるわけなので、その時は上げるだろうなと。でもまあ今の状況から言うとね、原油価格が非常にこれだけ安定している状況の中で、FRB が忍耐切らすことはあんまりないだろうなという、なので、結果的にはですよ。FRB は今年は利上げしない可能性が高いという意見には賛同します。
はい。
で、実はね、これはまあ予想されていたことであって、マーケットが注目したのはですね、アメリカのもともと中央銀行の保有資産というのは9000億ドルぐらいだったんですけれども、リーマンショック後にですね、国債買う、MBS 買うっていう形で資産を積み上げてきて、はい、4兆5000億までいったんですよね。で、それは異常な保有レベルのわけで、日銀も相当日本の国債ほとんど買っちゃって、これも私は異常だと思うんだけれども、減らしてきてたんですね。で、2018年に3800とかなんて、まあ正確には覚えてないんですけども、4000億に達しない数字を削減して、で、今年については、2019年については4000億台に乗る資産の削減をすると。で、当初ね、そのくらいの FRB の資産削減はマーケットにあまり大きな影響ないだろうとこう言われてたんですが、実際に始まってみるとですね、相当効くと、きついという意見があって、去年の末までは保有資産の削減ペースは変えませんと、そこは全然変わらないって言っていたのを、この番組でも取り上げましたけれども、1月早々のね、インタビューで変えうるという表現にして、ブレてたんですよ、パウエルさんの発言がね。変えうるということを言っていた、その後にですね、いや変えないんじゃないかな、みたいなね、そういう発言になって、で、今回はっきりしたのは、その問題について、スペシャルステートメントを出したんですね。で、それは何て書いてあるかっていうと、これも状況次第なんですけれども、削減ペースについてアジャストすると。つまり調整するというふうに書いて、それはどういうことかというと、予定通り4550いくつだったかな、の削減は、 もしかしたらしないかもしれない。3000億にとどめるかもしれないし、2000億にとどめるかもしれないってことを言ったわけですね。で、まあ、FRB をめぐる2つの懸念っていうのはそれでクリアになったので、あ、利上げをしないのか、資産縮小ペースも落とすのかということで、木曜日だったんですけれども、木曜日の朝ですよね、日本時間の。ニューヨークの株が400ドルぐらい上がったのかな、非常に上がって、ただ一方で、ドル円が108円台にね、最近ずっとそのレベルですけれども、それ以前は109円台だったのね、その後は108円台で安定してるってことを言ってるわけですけれども、マーケットの状況はやっぱり相当変わりましたね、ということだと思います。ビックス指数を見ていると、もう最近は17台なので、それほど大きな変動の予感はしないんですけれども、FRB が行った金融の正常化ペースの鈍化、これ難しいですね。正常化するペースをゆっくりやるってことはですね、日本やヨーロッパの中央銀行に対して非常に影響が大きいんですね。で、それは、例えばドル円が108円台だったじゃないですか。
はい。
で、まあ、108円で止まったからいいけど、105円、102円、101円、99円になったら、どうなるのかっていうことを考えれば、日銀が今度はドル円相場を支えるための措置を取らなきゃいけませんよね。だからもしかしたら、それは日銀の金融政策も変えうるものかもしれないっていうことになりますね。で、ヨーロッパの中央銀行にとっても非常にこれは大きいわけですよね。なぜだったら、ついこの間、出口戦略やりますって言った直後なので、はい、その出口戦略やりますって言った直後にアメリカが、いや、出口戦略のペースを落としますって言ったら、これヨーロッパが単独でできるかって言ったら絶対できなくなりますよね。で、もともとヨーロッパは利上げのペースをどうするかっていうようなことについても全く言ってなかったので、結局何が起きるかというと、ヨーロッパって本当に出口戦略やれるのってそういう話に、ね、なってくるわけですよ。それでね、株が上がったのは僕は非常によく分かって、
はい、
去年の12月末のシナリオだと、アメリカの短期金利は、政策金利は 3% かにそろそろなるぞと。その段階で長期金利が 3% 下回ってたら、まあ長期金利ってね、今回僕が言ってるのは10年債なんだけれども、はい、長短金利の逆転が起きるっていうことになって、それはまあリセッションの前兆だという意見もあるので、短期金利の引き上げを休止し、資産の縮小も少しペースダウンするということはですね、今アメリカの長期金利は 2.7 から8の間なので、はい、短期金利はそこまでまだ行ってない段階でですよね。だからそういう意味で言うならば、金利体系としては無理のない形になったかもしれないけれども、一方でね、よく考えてみると、ニューヨークタイムズがこういう記事があったと思うんですけれども、ふと気づくと世界は景気鈍化と、低インフレという、まあ、デフレシナリオに逆戻りしかねない状況になってきてるってこう書いてるわけですね。まあ、私この番組でずっと言ってますよね。金利は上がらないとか、景気の伸び率は落ちてくるって。まあ、それがプリベイルしてるんだと思いますけれども、政治家としてはね、今の安倍さんみたいに賃金も上がった景気もいいって言い続けていたのがどうもそうじゃないみたいな感じになってね。政治家ってのは、まあ、ずっと前から言ってるんですけれども、とにかく俺がなったから景気が良くなる。俺がなったから雇用が増えたってこう言いたがるものなんですけども、はい、世界の政治家にとってはちょっとよろしくない、彼らが好むところではない方向に世界の経済は行き始めている可能性が高いということですね。でもね、僕はこう考えてるんですよ。第二次世界大戦の直後のようなね、急激な景気回復はもうありえないと。だってあれ ね、世界の人口どのくらい増えたんですか、第二次世界大戦以降。日本の人口って、まあ、この番組で何回も言ってますけれども、戦争終わった時に7200万人ぐらいですよ。それがこの1億2000何百万まで増える。経済拡大するに当たり前じゃないですか。分かりきったことだよね。経済の相場っていうのは一人一人の消費の相場にほぼ等しいわけなので。まあ、だからそういうふうに言ってみると、世界の景気鈍化は自然であって、はい、でもそれは戦後の金融政策の策定方針とはかなり違いますよということですね。だって石油ショック2回ありましたけれども、日本にとっては1973年と79年。あの頃物価がどうだかって考えてみると、もうすさまじいもんですよね。だからそういう意味ではそういう状況ではないということははっきりしたし、もしかしたらアメリカが引き締めのペースを落とさざるを得ないほど、やはり最後のところは景気や物価は弱いんだという見方もできるわけですね。
はい、
だからそういう意味で見ると、また世界は、どのくらいの成長を目指すの、どのくらいのインフレ率が妥当なのという議論にね、もう一回戻ってきたような感じがします。 一番日本が回復にもインフレの正常化にも遠いわけですけれども、そういう面で見ると、アメリカの中央銀行がいろいろ苦難に直面しているように見えるが、日本の方がよっぽど苦難に直面するだろうというふうに読むこともできますよね。だから私はそこら辺を注目してみたいなというふうに思ってまして、人口が伸び始めない世界では、もうあんまり、まあ技術革新がね、ものすごく景気刺激の形で行われたら別なんでしょうけれども、かつての世界経済の姿、日本経済の姿ではないことが、徐々に明らかになってきたということだと思いますよね。
はい。次は、米中貿易摩擦についてです。中国の劉鶴副首相がトランプ大統領と会談しました。
執務室に招き入れられたということなんですけれども、まあトランプさんって人はどっちかっていうと副首相と話をまとめるっていうようなタイプじゃなくて、俺がやったみたいなことを言いたいもんだから、習近平さんとね、会談する方向で合意をしているようなんですけれども、ツイッターを見ると限りね。でもどうもね、これはね、私はね、しかも中国が海南島に呼んでね、トランプさんをね、話をするらしいんですよ。トランプさんはその直前にベトナムに行って、キム・ジョンウンさんとね、話をするわけじゃないですか。で、その2、3日後にもう習近平さんとね、海南島で話をする可能性がある。ペースはね、北朝鮮、中国が先導するような形だなという感じがしますよね。アメリカの大統領が相手国の土地を踏みながら、どのくらい交渉できるかなっていうね。私はね、これはね、中国にとっては非常にいいと思います。有利に働くと思いますね。
はい。
とにかく、トランプさんっていうのは、どちらかというと、その場その場を取り繕う可能性の高い人なので、ライトハイザーとかね、はい、そういう対中強硬派をもしかしたら除外して、二人だけで通訳だけでこう話しをすると。
はい。
そうすると、政治経験は明らかに習近平さんのが上なので、
そうですね。
丸め込まれんかなと。ライトハイザーなんかも多分そう考えていると思います。だから本当にトランプさんと習近平さんの倍の会談になるのかね。私はしない方がいいと思うんです、実は。というのはね、米中貿易摩擦って二側面があって、貿易が不均衡ですよってのは一つありますよね。
はい。
で、もう一つは覇権争いに絡むところで、中国はアメリカの技術盗んでんじゃないかと、これけしからんという考え方がある。で、その裏側にはね、絶対中国には覇権を渡さないっていうアメリカ政府の意思があるわけですよね。二階建てになってるわけですよ、はっきり言えば。片方がちょっと風通し良くなっても、片方はさっきのファーウェイのね、アメリカ政府の措置もそうなんですけれど、モーバンシオさんについてもそうなんですけれども、そうするとね、米中貿易摩擦というのは、実は一朝一夕には絶対解決しないっていうのが私の意見なんですよ。だってね、アメリカがね、中国そうなの？もっと大豆買ってくれるの？じゃあ何でもいいですわって、そんな程度の懸念だったのかっていう話ですよね。大豆ちょっと多めに買いますからどうですかって、それがね、子供騙しじゃないんだから、そんなこと許されるわけないですよね。だからそうすると、俺が解決してみせるって言っているトランプさんの意向とはまた別に、アメリカは国家の意思として中国にハイテクの技術とかそういうのが行くのを好ましくないと思っているわけなので、私は相当まだ大引くと、はい、シャンシャンという形にはですね、行かないというふうに考えていますね。
はい。今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
この番組でもね、私がポケモン GO をやっているという話は2回ぐらいしたかな。まだやっているんですよ。
はい。
うん、ますます面白くなってきてね。
どんどんやっぱり進化してるんですか？
あのね、機能がものすごく複雑になってきていて、これがまた多様で面白いんですよね。
はい。
それで、まあ今でもよく覚えてるんですけれども、始めたのは2016年の7月22日で、それは金曜日だったんですね。
はい。
で、金曜日は僕、この番組ともう一つの番組があって、それは朝の番組で、 その番組で取り上げたんで、人に紹介して言いながら自分でやらないのがまずいと思って、はい、7月22日からやってですね。で、2年半も経ったんで、相当中身も変わってきていて、最初はね、昆虫標本みたいに集めてた人が多いわけですよね。
はい、楽しかったですよね。
そう、うん。これメンツを集めてね、今でもどんどんメンツが増えてて、また今日も増えたので、4つか5つかな、増えたので、それを集める努力を皆さんしてますということなんですけれども、その標本集めに関連するとね、どうもシステム的に、その人にはこの種類とこの種類は来ない、みたいなね。その前に言うとですね、標本でも、普通の標本は別に色違いっていうのはないじゃないですか。例えばね、もうだんだんわからなくなるでしょ、
はい、
ミュウツーの次に強いのは、グラドンとカイオウガという海の生物と陸の生物なんですけれども、はい、通常はカイオウガはブルーで、グラドンは赤なんですよね。でも色違いっていうのがあって、カイオウガにはパープルがあるんですよ。それで、グラドンには抹茶があるんですね。で、抹茶は最近出たばっかりなんですけれども、はい、それをみんな欲しがるわけですよ。
いや、それは欲しいですよ。ちょっと変わってますもん。
20匹に1匹ぐらいしかいなくて、バトルで取った時に、それが出る確率は、あるんだけど低いんですよね。ある人には来ない命とかね、結構システム的にそういうのがあって、すべてのトレーナーが満足できないような仕掛けになってるんですよ。であるがゆえに、交換っていう機能ができてきて、で、交換すると、100回に、6回か7回の割合で、キラーポケモンっていう風になるんですね。はい、それはバックグラウンドが、キラキラキラキラキラキラしてて、でそれがまたね、
なんか
素敵な、いや、面白いんですよ。で、まあ、そういうような状況に今なっていて、でもそれはまあ、ベーシックのところから始まった話で、今何が行われているかっていうとね、皆さん街を歩いていくと、なんだここにはいっぱい人が集まってるな、こいつ何してみんなスマホ
見
なが
ら、時々あります。
ってね。それはまあバトルをやっていたりして、結構みんなが欲しがるポケモンをゲットするためのレイドバトルっていうんですけれども、あったり、ジムと戦っていたり、また EX レイドっていうのもありますけれども、そういうのがあってですね。これは今までは対システムだったんだけど、今はですね、何が起きてるかというと、対人で戦えるようになってるんですね。対人バトルはね、誰に有利かっていうと、ポケモン世代にものすごい有利なわけですよ。で、子供の頃からこのポケモンは、どんな技を持ってて、それ通常技、ゲージ技っていろいろあるんだけれども、どの技はどの技に対して強く、
強いとか
ものについてて、それ全部こう、複雑系で組み合わさってるわけですよ。僕みたいに、後から始めた人間は、それ全然わからないので、はい、アメリカのね、友達、強そうな友達を呼んで、ちょっとやるって言ってやってみたらボロボロに負けたんですけれども、それだって技とか知ってるけども、どれとどれっていうね、複雑な組み合わせがよくわからないし、
そうですよね。
そういう側面があるんですよね、
はい、
で僕はねなぜそう長く2年半もやってるかというとこのねポケモン GO が持つ集客力っていうのは凄ましいわけですよだって街で見るわけでしょ
見ます
でコマーシャル始まったんですか僕テレビ見ないからあんまり知らないけど、はい、リアルを動かす力を持ち始めているというふうに思いますね昨日雨降ったじゃないですか、
はい。
夜寒くて。
寒かったです。
それはね、新しいパルキアっていうポケモンが出てきた2日目で、
はい、
もうね、みんなね、目の色が違っていいのをゲットしようとしてね。
あの寒い中。雨の中。
ブーストって言ってね、雨だと強くなるポケモンとか、晴れだと強くなるポケモンとかあって、昨日は、はい、雨と風で強くなるポケモンだったので、はい、もうこの人たちを、動かしているポケモン GO っていうゲームがすごいなと。
すごいですね。お天気とも連動してるんですか？
そうなんですよ。だからものすごい今進化してますよ。もうあなたはね、相当遅れてますね。
多分過去の人になりました。
プロデューサーなんかね、始めた1週間ぐらい電池の減りが早いからってやめてんですよ。まあいいや、重要なのは、はい、そこで分かってきたのはね、仮想のゲームでも人間をものすごく動かす力があるっていうことでね。
はい、
それ動かしすぎるので、一昨年やって、横浜の港未来を中心にねポケモン祭りをやったんですであと鳥取でもやって僕両方行ったんだけれども、はい、あまりにも街に対する影響が大きいのでやらなかったんですよ去年はね、だけども着実に対人戦とか面白いファクターを積み重ねてきているのでどんどんファンが増えているっていうのが現状なんですよね仮想世界も知っている人間にとってみれば街の景色がいつも二重写しになるんですよつまりポケストップがあって、
はい、
ジムがあってそこに何がいてっていう景色が一方であって、 でも目からスクリーンを外すと現実世界が見える、はい、でも東京の街はどんどん変わってるのでそれもまた面白いんだけども、今度はオリンピックが e スポーツやるじゃないですか、はい、それとの絡みで考えていくとね、これは将来経済を動かす力もある、世界を動かす力も出てくるんじゃないかなというふうに思ってて、まあそこまで考える必要はないのかもしれないけれども、非常に面白い現象がスタートしているなというふうに思うんですね。で、今スポンサーが結構ついてますね。マクドナルド、ソフトバンク、イオン、伊藤園さん、いろいろついてるんですよ。で、いろいろなプロジェクトを順番にやっていて、今度はソフトバンクのプロジェクトがあるんですけれども、うん、彼らがスポンサーとしてついてそれをやっているということは、それがビジネスに対する貢献度があるということですよね。
そういうことですね。
だからそういう意味で言うならば、リアルと仮想の接点が結構太くなってきている。で、その両方に参加している人間の数が増えているということだと思うんですよ。ポケモンなんてという単語がね、昔よく聞かれて、まあ私もね、ニューヨークから帰ってきて、テレビ東京に呼ばれて神谷町のビルに行った時に、これは何だと。黄色いものがいるぞと。ああ、ピカチュウか、これだとね。そのぐらいしかし。でもそこから、要するに、だんだん付き合っていくとね、現実を変える力があったりして、うん、まあでも、圧力は多いですよ。だから街の流れが変わっちゃったんで、もうプロジェクトやりたくないみたいなね、話もあって。それをどうやって、現実の世界と絡めていくか、はい。テレビコマーシャルが始まったっていうことは、ポケモン GO を運営しているナイアンティックもその考え方があるんだというふうに思うんですよね。2年半経ってね、さっきも言いましたけど、2016年7月22日にスタートして、今ちょうど2年半ぐらいなんですよ。まあもうちょっと続けながらね、このリアルと仮想のゲームとの接点っていうのを見つけていきたいなと。まあ他の人あんまりやってないんで、エコノミストと言われてる人はね、僕ぐらいかなというふうに思ってまして、そういう目で見ていきたいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、2年半経ったポケモン GO でした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日この番組が終わった時ぐらいにサッカーのね、アジアカップの決勝があるんですよね。
そうですね、
すぐ、私は家に帰って寝ますけどね
勝ってほしいですね、
まあ勝つんじゃないですか、
本気だけど勝つような気がします
まあだんだんね、プロ野球のキャンプインも始まりましたし、またスポーツの話題もね増えて、まあキセノサトが引退したのはね残念なんだけれども、アライソっつんでしょ
でしたよね、
アライソってね、昔僕が言ってたね、お店にそういう名前がありますからありそうな感じじゃないですか、洗いそうとかね、
小料理屋さんから
そうその名前って思いましたけどね、結構優勝あるんじゃないですかね、僕は知らないけどね、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。